こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。今回はですね、 AI を使った工場の画像検査っていう、まあかなり具体的なテーマを掘り下げていこうと思います。ただこれがですね、すごく面白いんですよ。共有してもらった資料を読んでると、一見すると奇妙なこう謎が見えてくるんです。
よろしくお願いします。奇妙な謎ですか？
ええ、ここに VIA の AI システムが2つあるんですね。一つはアモス支給線。これは不良品の見逃しが非常に少なくて高性能なシステムです。で、もう一つが VAB5000。 なんとこちらは処理速度がアモスの5倍以上も速い。でも不良品の見逃しが、まあ、少しだけ増える可能性があると。
はい、そういうデータですね。
普通に考えたら品質管理で見逃しっても致命的じゃないですか。
ええ、
だったら全員が前者を選ぶはずだと。でも資料だと後者もすごく有望な選択肢として提示されてる。今回のミッションはこの謎を解き明かすことです。なぜ完璧さよりも速さが選ばれる状況があるのか、その裏にあるハードウェアと AI モデルの深い関係性を見ていきたいと思います。
非常に面白い切り口ですね。その謎を解く鍵はまさに AI が異常をどうやって学習して、そして判断しているのか、その仕組みの違いにありますね。そもそも異常検知というのは、膨大なデータの中からいつもと違うっていうパターンを、まあ、自動で見つけ出す技術でして、製造ラインの製品の傷とか汚れの検出はもちろん、インフラのひび割れ、あとは医療画像の病変発見とか、応用範囲は本当に広いです。
人間の目だとこう疲れて見逃したり、そもそも気づけないような微細な変化を AI は24時間365日文句も言わずに見つけ続けてくれると。
まさに。そしてその中核を担っているのが、資料でも解説されているオートエンコーダーという技術なんですよ。
出てきましたね、オートエンコーダー。自己符号書き。名前だけ聞くと少し難しそうですけど、分解していきましょうか。これはエンコーダーとデコーダーの2つで一組になっているということですね。
その通りです。まずエンコーダーは入力された画像、例えば 512×512 ピクセルの製品画像をですね、その本質的な特徴だけを抽出して、もっと小さなデータに圧縮する役割です。
圧縮ですか？
ええ、写真の情報をこう箇条書きのメモに要約するみたいなイメージですね。この要約されたデータを潜在変数と呼びます。
なるほど、情報をギュッと凝縮する部分と。でもここで一つ疑問が、なぜわざわざその後に元の画像に戻そうとするデコーダーが必要になるんですかね。その凝縮された潜在変数とやらを直接分析すればもっと効率的なんじゃないかなと思っちゃうんですけど。
あー、素晴らしい質問ですね。実はその考え方こそが後でお話しする2つ目のアプローチそのものなんです。
え、そうなんですか？
ええ、でもまず基本となるアプローチを理解するには、この圧縮して元に戻すっていう一見すると無駄に見えるプロセスが非常に重要になってきます。
ほう、回り道に見えて実はそれが本道であると。
ええ、デコーダーはエンコーダーが作った要約メモ、つまり潜在変数だけを頼りにして、もう一度元の画像を復元しようと試すんです。そしてここが最大のポイントなんですけど、このオートエンコーダーには正常な製品の画像だけをもう徹底的に学習させるんですね。
異常品とか不良品の画像は一切見せない。まるで箱入り娘のように綺麗なものだけを見せて育てるみたいな感じですかね。
まさにそんな感じです。何千何万という正常な画像で訓練された AI は、正常な製品とはどういうものかというパターンを完璧に記憶するんです。正常な画像をいかに美しく忠実に復元できるか、その一点だけを極めた、いわば正常品復元のスペシャリストになるわけです。
なるほど、正常なものしか知らない AI、 それがどうやって異常を見つけるのか、ここでさっきのなぜ復元するのかっていう疑問が関わってきそうですね。
その通りです。一つ目のアプローチは最高性誤差に着目する方法と呼ばれています。この正常品復元のスペシャリストにテストとして新しい正常な画像を見せるとしますよね。そうすると AI は学習した通りほぼ完璧に元の画像を復元できます。入力画像と出力画像の差、つまり誤差はほとんどゼロです。
ふむふむ。
しかしここに傷とか汚れといった異常を含む画像を入力すると AI は混乱します。そんなものは見たことがないからです。
あ、
AI は自分が知っている唯一の正解、 つまり正常な状態にこう無理やり当てはめて画像を復元しようとするんですね。傷を消して汚れを塗りつぶしてこうあるべきだという理想の姿を描き出してしまう。
ああ、なるほど。知らないものは描けないから知ってる正常なパターンに修正しちゃうんですね。まるで傷のあるリンゴの写真を見せられた肖像画が気を利かせてピカピカのリンゴの絵を描いちゃうみたいな。
非常にわかりやすい例えですね。その結果、入力された傷のある現実の画像と AI が復元した綺麗な理想の画像との間に大きな差が生まれます。
はい。
この差分のことこそが再構成誤差です。この誤差が一定の基準値を超えたら、おや？これは私が知ってる正常なものとは違うぞと判断してアラートを出すわけです。
シンプルですけどめちゃくちゃ賢い仕組みですね。で、この方法の最大のメリットは正常なデータさえ大量にあればモデルを構築できること。不良品のサンプルを必死に集める必要がない。
おっしゃる通りです。ではここで先ほどのあなたの質問に戻りましょうか。
はい。
なぜわざわざ復元するのか、圧縮データそのものを分析すればいいじゃないかと。
ええ、気になります。
それがまさにアプローチ2の潜在変数と分類器を使う方法なんです。こちらはデコーダによる復元画像は使いません。エンコーダーが生成した圧縮データ、つまり潜在変数そのものに注目するんです。
要約メモの方を直接見る？
そうです。面白いことに、正常な画像の潜在変数をデータ空間にプロットしていくと、ある特定のエリアにこうギュッと集まる傾向があるんですよ。正常品には共通の特徴があるので。
へえ。
ところが異常な画像から作られた潜在変数はその集団からポツンと離れた場所にプロットされるんです。
なるほど。仲間たちとはぐれ者がいるみたいな分布になるわけですね。
ええ。そこで登場するのが分類器、まあクラシファイヤーですね。もう一つの軽量な AI です。この分類器に正常データの潜在変数の分布エリアと異常データの潜在変数が現れるエリア外のパターンを学習させます。そして新しいデータが来た時にその潜在変数が仲間たちのエリアにいるかはぐれ者のエリアにいるかを判定させる。これが2つ目のアプローチです。
面白い。ただこの方法だと分類器を学習させるためにこれは異常ですよっていうラベルがついた異常データもある程度は必要になりますよね。
ご明察の通りです。これは教師あり学習と呼ばれる手法で異常データを事前に集めておく必要がある。正常データだけで完結する再構成誤差のアプローチとはそこが大きな違いですね。
なるほど。2つのアプローチの違いがはっきりしました。でもそれってあくまでソフトウェア、アルゴリズムの話ですよね。なぜ資料ではこの話が AMOS9100 と VAB5000 という特定もハードウェアとこんなに強く結びつけられてるんでしょう。普通 AI モデルはどのマシンでも動くものだって思っちゃいますけど。
そこが今回の話の核心であり、現場で AI を導入する際の最も重要な視点の一つなんです。理論上はどのマシンでも動きます。しかしパフォーマンスが全く違う。ハードウェアの得意不得意が採用すべき AI アプローチを、まあ、決定づけてしまうんです。
ハードウェアが AI モデルを選ぶと。面白いですね。ではまず AMOS9100 から見ていきましょう。こちらは NVIDIA の GPU を搭載している。
はい。 GPU の最大の強みは膨大な計算を並列で一気に処理できることです。オートエンコーダーで言うとエンコーダーで行われる畳み込み演算とリコーダーで行われる逆畳み込み演算、このどちらも非常に高速にこなせる。つまりオートエンコーダー全体の処理ですね、圧縮から復元までの一連の流れが非常に得意なんです。
だからデコーダーによる復元が必須の再構成誤差アプローチと相性が良いと。理にかなってますね。資料のパフォーマンス結果を見てみると速度は 41fps、 1秒間に41枚の画像を処理できる。精度、アキュレシーは 94.9% と非常に高いですね。
ええ。しかしここで本当に注目すべきなのはその内訳であるプレシジョン、適合率とリコール、再現率という2つの指標なんです。これよく混同されがちなのでスパムメールフィルターに例えてみましょうか。
お、分かりやすそうですね。
まずリコール、再現率、これは迷惑メールをどれだけ見逃さずに迷惑メールフォルダーに入れられたかという指標です。これが高いと迷惑メールの見逃しが少ない。一方でプレシジョン、適合率は迷惑メールフォルダーに入っているメールのうち本当に迷惑メールだったものの割合です。こちらが高いと大事なメールが間違って迷惑メール扱いされることが少ないとなります。
なるほど。 リコールは網羅性、プレシジョンは正確性っていう感じですかね。
まさに。で、アモス9100の結果を見ると、リコールが 84.6% と高い。これはつまり、異常の見逃し、いわゆるフォールスネガティブが少ないことを意味します。製造ラインで言えば、不良品を市場に出してしまうリスクが低い。これは品質管理において非常に重要です。
最も避けたい事態を防いでくれると。ただ、その代償がある。プレシジョンは 68.8% と少し低い。
そうなんです。これはスパムフィルターの例で言うと、大事なメールまで念のため迷惑メールフォルダーに入れてしまうケースが多いことを示します。つまり、正常なものを異常と誤判定するフォールスポジティブですね。いわゆる誤検知が比較的多い。資料では照明のムラみたいな実際には問題ないものを異常としてフラグ立てちゃった例が挙げられてますね。
ちょっと心配せいで怪しいものは全部止めちゃうタイプの警備員さんという感じですね。
うまい表現ですね。では一方の VAB5000 はどうでしょう。こちらはメディアテックの MDLA という少し特殊な AI アクセラレーターを搭載しています。
ええ、この MDLA の特性がまた面白い。
面白いんですよ。このチップはエンコーダーで使われる畳み込み演算は驚くほど高速に処理できる。でもデコーダーで使われる逆畳み込み演算はあまり得意ではないというかなりピーキーな特性を持ってるんです。
得意なことと苦手なことがものすごくはっきりしてるんですね。
その通りです。だとしたらどういう戦略を取るべきか。答えは一つです。重くて苦手なデコーダーの処理は丸ごと捨てて、得意なエンコーダーの処理能力を最大限に生かす。つまりエンコーダーが生み出す潜在変数を軽量な分類器で判定する、あのアプローチ2が最適解となるわけです。
わあ、これは賢い。 AI モデルをハードウェアの性能に完璧に最適化させてるんですね。パフォーマンスはどう変わりましたか。
まず速度、見てください。 222fps です。
222?
ええ、AMOS 9001のアプローチの5倍以上。これはもう圧倒的です。精度、アキュラシーも 92.9% と依然として高い水準を維持しています。
そして近陣のプレシジョンとリコールは、あ、傾向が真逆だ。
そうなんです。 VAB5000 はプレシジョン適合率が 71.4% と AMOS 9001より高い。つまり誤検知が少ない。スパムフィルターで言えば大事なメールを間違って弾くことが少ない非常に賢いフィルターです。
その代わりリコール再現率は 76.9% と少し下がっている。これは見逃しが少し増える傾向にあるということですね。
ええ、資料の分析ではこれは分類器を学習させるための異常データが十分に集められなかったことも一因ではないかと考察されていますね。もっと多様な異常データを学習させればこの数値はさらに改善する可能性も秘めていると。
なるほど。これで冒頭の謎が全て解けました。これはどちらが優れているかという単純な話では全くない。全ては何を優先するのかというビジネス上の判断なんですね。
まさにその通りです。ここまでの話を整理すると、お客さんがどちらのソリューションを選ぶべきか具体的なガイドが見えてきます。そしてそれこそが BIA のような企業の提案力の見せ所でもあるわけです。
ぜひその選択ガイドをお願いします。
はい。まずAMOS9100 と最高性誤差アプローチを選ぶべきケース。これはとにかく異常の見逃しが許されないクリティカルな検査です。例えば自動車のブレーキ部品とか医療機器のパーツとか、一つの不良が人命に関わるような場合ですね。
見逃しゼロが絶対的な使命の現場と。
そうです。この場合、多少の誤検知、つまり正常品を異常と判定することは許容できます。なぜならアラートが鳴ったものを人間が再チェックすれば済む話だからです。コストよりも安全が優先される。あとはそもそも異常データのサンプル集めが困難な場合も、正常データだけで学習できるこのアプローチは非常に有効です。
では逆に VAB5000 と分類器アプローチが輝くのはどんな場面でしょう。
これは圧倒的な速度が求められる生産ラインですね。例えば飲料のペットボトルのように1分間に数百という単位で製品が流れていくラインでの一次スクリーニング。ここでは少しでも処理が滞ると生産全体に影響が出てしまいます。
スピードが命というわけですね。
ええ、そしてもう一つ重要なのが誤検知のコストを下げたい場合です。
AM スキン1100は誤検知が多いので、そのために LINE を止めたり人間が確認したりする手間、つまり高工程の負担が大きくなる。 VAB5000 は誤検知が少ないので、そうした無駄なコストを削減できるわけです。ただし、これを採用する前提として分類器をしっかり学習させるための正常異常データが豊富にあることが望ましいですね。
なるほど。つまりビアとしては、最高のハードビアはこれですって一つを押し付けるんじゃなくて、あなたのビジネスの痛みはどちらですか？見逃しのリスクですか？それとも誤検知による運用コストですか？と問いかけて、データ状況とか速度要件をヒアリングした上で、最適なハードとソフトの組み合わせをこう処方箋として提案できる。それが真の強みだということですね。
おっしゃる通りです。AI ソリューションはカタログスペックだけでは語れません。お客様の現場、データ、そしてビジネス上の優先順位、これらすべてを理解して初めて価値ある提案ができる。両方の選択肢を持っていて、その特性を深く理解しているからこそ、それが可能になるわけです。
いやー、今日は本当に勉強になりました。 AI の異常検知というテーマから、ハードウェアとソフトウェアの切っても切れない関係、そしてビジネスにおけるトレードオフの考え方まで非常にクリアに見えてきましたね。
同じ AI モデルでも、動かすエンジンが違えば全く違う車になる。この視点は、これから AI の導入を考える多くの人にとって不可欠なものだと思います。
ありがとうございました。それでは最後にリスナーのあなたに一つ思考の種を。
今回は工場の製品という画像の異常検知に焦点を当てました。では、この正常なパターンを学習し、そこからの逸脱を見つけるという考え方を別のものに応用するとしたらどうでしょう。例えば、工場の機械が発する音、正常な稼働音を学習させた AI は、故障の予兆となるごく奇詐欺な異音や振動の変化を人間の耳よりずっと先に捉えることができるかもしれません。次なるフロンティアは、あなたの身の回りにある視覚以外の情報の中に隠されているかもしれませんね。